主イエス・キリストの皆をめたたえます。今日はヨハネ森牧師が、和歌山教会のご奉仕のために、行かれていますので、第一礼拝においては森本伝道師が、第二礼拝においては私中谷が、メッセージを、礼拝を導かせていただいております。で、明日からですね、ブラジルチームが使わされていきます。受付のところにお祈りの課題が置かれていますので、もしまだの方は持っていただきたいと思います。ぜひ導かれた方はお祈りしてくださり、また断食を持ってお祈りしていただきたいと思います。で、日本の個人 の場所の視察にですね、先週チームが行かれました。で、先ほど私も全然見てなかったなと思って、改めてブログをちょっと見させていただいたんですけども、いくつかのですね、候補地物件をですね、見て回ったり、また市長さんと会われたりとかして、働きをどんどんですね、踏み出していってるなってことを強く思いました。この働きにおいても、引き続きお祈りいただきたいと思います。で、7月においてはパトモスチームが使わされています。まだまだ募集しておりますので、導かれた方はぜひですね、このチームに参加していただきたいと思います。今のところ聞いている段階では、兵庫フィラデルフィア教会からは、2名の方が確実で申し込まれています。また白馬キャンプにおいても、受付に、案内と申し込み書が書かれています。ちょっと部数に限りがありますので、また持ってくるんですけども、家にネット関係ある方は、また次回か家で申し込んでいただきたいと思います。で、白馬キャンプにおいても、ぜひ参加していただきたいと思います。それではですね、メッセージに入っていきたいと思います。今日はですね、司会者の方に読んでいただきました、第2、テモテですね、テモテの手紙第2の、1章、6節から18節までお開きさせていただきました。この中において、今回のメッセージは、テーマは福音のために、また神聖霊の誓いによって守るって事柄から、メッセージを取り継いでいきたいと思います。で、先週はですね、挨拶と感謝の手紙の入りのところを学びました。テモテの手紙第2の1章からですね、6節まで森牧師が導いてくださってメッセージを、語ったんですけども、今日は福音のためにと、神の聖霊の誓いによってそれを守るという事柄から学んでいきたいと思います。公開のメッセージをさせていただきたいと思います。で、6節から、16節を簡単に要約すれば、テモテはですね、非常に困難な牧会生活の中で、思わずも臆病の風に吹かれるような状態、7節でありますようになってしまい、またその中で主の証を恥じてしまうような恐れる心が生じてしまった、これは8節12節にあるんですけども、そのような状態だったんですね。そのため、パウロは働き人の苦しみは福音のためであることを確認させ、その苦しみを神の力、聖霊の力によって守るように進めました。これが今回のポイントになります。では順にですね、6節から見ていきたいと思います。6節、7節、それですから私はあなたに注意したいのです。私の安心をもってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び持たせてください。神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊ですとあります。で、それですからというのは、前節で、テモテの中に純粋な信仰が宿っているということが、触れられたそのことですね。で、それゆえに、私はあなたに注意したいのですとありますように、パウロはテモテに注意したいということをですね、言っています。それは、何かというと、私の安守をもって、あなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてくださいと、パウロはテモテに言いました。この燃え立たせるという意味は、ことは、十分な炎を保ち続けるということを意味します。ですから、消えかけている火を燃やし続けていること、なんですね。で、神の賜物、神の賜物とは、御霊の賜物、聖霊の賜物なことなので、聖の火をですね、十分に燃え立たせなさいということですね。パウロはテモテに語っています。そして、7節に入りますけれども、神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊ですとあります。で、これはですね、6節の説明になります。 で、ギリシャ語においては、ギリシャ語では文頭にですね、ガルというのはという言葉が入っています。で、臆病の風と恐れですね、心を生じていたテモテに対して、神の賜物を再び燃え立たせてくださいということと、パウロですね、神が私たちに与えてくださっているのは、臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊ですということをですね、語りました。で、力とは何かというと、精霊の力ですね。私たちの力ではなく、精霊様の力です。それは商人としての力でもあります。で、臆病なものをですね、大胆に変えることができる神の力です。で、それはですね、精霊様の満たしとともに与えられてきます。で、恐れはですね、大胆の反対の意味があります。で、恐れにはですね、刑罰と関係があります。で、罰せられないことをしていれば、人はですね、恐れがあります。でもですね、愛はこの関係を清算していくんですね。で、ヨハネ手紙の第1、4章18節、開いていきたいと思います。ヨハネ手紙、後ろの方になりますけども、4章の、18節、有名な箇所ですが、お読みします。私の聖書で470ページになりますけども、愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。なぜなら、恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は全くものとなっていないのです。とあるんですね。で、私たちのこの刑罰はすでに過去のものであって、罪はいつでも悔やためることを通して、私たちクリスチャンはですね、十字架を通して許されます。その関係がですね、もうすでに成立しているんですね。で、ペンテコステの時代、ペンテコステの時を思い起こしていただきたいと思うんですけども、イエス様がその前にですね、十字架にかけられて、死なれて3日目に蘇られて、天に帰られて、聖霊様が注がれまで、彼らはですね、弟子たちは恐れてしまったんですね。ユダヤ人たちや祭司長たちを恐れて、外を歩くこともできなかった。だから彼らはですね、何をしたかっていうと、一つところに集まって祈ったんですね。で、その中で、聖霊様が、与えられ、満たされて、そして、その後に、ユダヤ人たちを恐れることなく、彼らはですね、大胆にイエス・キリストの死と復活を明かしし、福音の言葉を述べ伝えて、大胆に語っていったんですね。だからまさしく、聖霊様によって、神の愛の実質が、恐れない神の実質が、豊かにですね、彼らを通して表されていった。で、神の愛はですね、相手の善と益を求めるんですけども、恐れは相手から離れることを求めます。だから愛の中には恐れがないんですね。で、そのことを覚えていただきたいと思います。そして第二テモテの、戻りますけども、力と愛と慎みとあります。で、慎みとは何かっていうと、一般的には自己節制、まあ、自制ですね。自制、自ら制すると書いて自制を意味します。新共同訳では、これ、学びのようなんですけれども、資料分別、正気に返って物事を判断できる状態にするという意味が、あります。で、これはですね、熱い情熱は思いだけで突っ走るんではなくて、神様の愛によって方向づけられたものを、慎み、深い城と、自信を持って形にしていき、愛の力と、神の力という爆発的な力によって進むことによって、恐れを締め出し、福音宣教を大胆に進めていくことができます。ちょっと語っていても難しいなってことは思うんですけれども。つまりですね、私たちは、情熱、神様に対する情熱とかあるんですけれども、それとともに、深い資料や自信を持って、そして、神様の力によって恐れを締め出し、そしてその神によって大胆に福音宣教をしていくことができるってことなんですね。だから私たちにおいても、熱い心だけ、ちょっと前ありましたよね、熱い心と冷静な頭脳でしたっけ？なんか、習ったんですけども、神様に対する宣教に対するスピリットだけじゃなくて、正しく、見分けたり、判断したり、確認を取ったりしていって、進んでいかなければならないってことをですね、数年前、神学校で習ったことがあるんですけども、本当に私たちは、この聖霊様によって、 その福音宣教をしていくようにってことをですね、主は語ってくださっています。そして第一コリント14章1節、今日はたくさん聖書を引いていきますが、有名な箇所ですけども、第一コリント14の1、愛を追い求めなさい、また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさいとあります。私たちは御霊の実、ここでは愛と慎み、自制ですね、とともに御霊の賜物の賜物を通しての聖の力をですね、熱心に求め実践していくように、神は語ってくださっています。ですから私たちは神の愛プラス、そして御霊、神の愛プラス賜物の働きをですね、さらに熱心に求めていっていただきたいと思います。で、8節なんですけれども、ですからあなたは私たちの主を明かしすることや私が主の主になることを恥じてはいけません。むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてください。神は私たちを救い、9節、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自身の計画と恵み等によるのです。この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられたものであって、もう10節読んだりしまいます。それが今私たちの救い主キリストイエスの現れによって明らかにされたのです。キリストは死を滅ぼし、救いによって命と不滅を明らかに示されましたとあります。で、8節、ですからあなたは私を明かすことは、いや私の主になることを恥じてはいけませんということですね。パウロはテモテに語りました。で、恥じてはいけないって言ったんですね。で、テモテに対して前節でですね、臆病の霊ではなく力と愛と慎む霊が与えられています、だから恥じてはいけないということなんですね。で、恥じてはいけないというのは、テモテがその既に恥じていたというよりも、そのような誘惑が生じることを予測して警告したことが考えられます。で、恥じてはいけないということなんですけども、何を恥じてはいけないかというと、第一は、その後にありますように、私たちの主を明かしすることが一番目、そして二番目に、私が主の主になることを恥じてはいけません。主の主になることを恥じてはいけないというんですね。で、パウロはですね、この手紙を書いて、テモテに書いているときにですね、ローマ帝国の囚人で、牢獄の中にいました。で、テモテに対して、ですから、この事実を決して恥じてはいけないということですね、パウロは言いました。どうしてかというと、主の囚人、つまり主ご自身の囚人ということに基づいているからであって、パウロはその生涯において、主の命令に従ってですね、キリストご自身に全てを委ねていた主の囚人であったからなんですね。それゆえ恥じるのではなくて、むしろ福音のために私と苦しみを共にしてくださいとですね、8節の後半に語っています。むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてくださいとパウロは言っています。で、この苦しみを共にするということはギリシャ語で、瞬過後バセオと言います。で、旬と加工バセ王の合成語で、パウロ特有の、言葉の使い方なんですね。で、クリスチャン同士、クリストの、またキリストとの結びつきを考えて、しばしば旬という言葉を作ったとあります。だから、この苦しみを共にするということは、神の力によって初めて可能となります。だからですね、彼はですね、神の賜物を再び持たせてくださいと言いました。で、私たちにおいても、この手紙は、パウロがテモテに対して語ったんですけども、私たちに対して語られた言葉でもあります。で、私たちにおいても神はですね、臆病の霊を与えられたのではなくて、力と愛と慎みの霊を主はですね、私たちに与えてくださっています。で、そして私たちにおいては主がですね、聖霊の火種を与えてくださっています。ですから、この与えられた火種をですね、消すことなく、さらに燃え立たせていく必要があります。我々の時代の中においては、私たちはこの主が与えてくださった火種をですね、最後まで燃え立たせ続けていく必要があるんですね。で、この宣教というこれからのですね、今まで戦ってきましたけども、これからにおいても戦う中で、思わずもう恐れてしまったり退きたくなるようなことや、また福音宣教をですね、思わず恥じてしまうような状態が許されてきます。皆さんも経験あるんじゃないでしょうか。 宣教していく中で、また神様に従っていく中で、どうしてこんなことが起こるのかな、主に従っているのにおかしいなってですね、思うこともですね、許されてきたし、またこれからも許されてきます。でも、神は、私たちにすでにこの最善を与えておられ、勝利を与えてくださっているんですね。で、神は力と愛と土の霊を与えてくださっています。で、私もですね、確かに、いろいろと神様に従っていく中において、ぶつかりとか戦いとかあったし、これからもきっとあるなってことは思うんですね。一つは海外選挙に行くときに、やっぱり行く直前とかは、そうですね、家族の妨害といいますか、迫害というか、そして、体調を崩してしまったりとか、いろいろありましたけども、でもですね、この中で確かに恐れとか退きたくなる状況っていうのはあるんですけども、また、福音宣教を恥じていくような状態っていうのはですね、許されてくるんですけども、でも神はですね、この中において私たちが、神様に従って聖霊に満たされて、神の力と愛と慎みに満たされていくならば、どのような困難の中でも大胆にかつ冷静に信仰の歩み続けていくことができるんですね。だからポイントは、鍵はですね、私たち自身の能力とか経験とか力じゃないんですね。神が与えてくださっている神様の恵みなんですね。恵みです。で、確かに私がここに手術礼拝のですね、兵庫礼拝教会の牧師不在のメッセンジャーに立っていることは今でも不思議です。そうですね、来た当初とか兵庫礼拝教会に来て、もう兵庫集会の時だから、20年近くになるんじゃないか、前か、18年か、それぐらいになるのかなと思いますけども、まさか自分がここに立って、メッセージするとは、全く考えたこともなかったです。で、私も語ることがそんなに得意ではないので、人の前に立つことは大の苦手で、そこから避けて避けて逃げて逃げてきた人間なので、でも、クリスチャンになって、この教会に導かれてきて、神様に従っていく中で、やっぱりこのように訓練が与えられて、で、神様の恵みによって、立たせていただいてるんですね。だから本当に働きっていうのは、私たちの力や能力とか、経験じゃないんだな、ってことを、強く思います。で、9節、10節に入っていきたいんですけども、神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働きのようではなく、ご自身の計画と恵みによるのです。この恵みはキリストイエスにおいて、私たちに永遠の昔に与えられたものであって、それが今私たちの救い主、キリストイエスの現れによって明らかにされたのです。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示されました、とあります。で、この箇所については、恵みのことがですね、説明されています。で、神様は私たちを救い、救世ですね。また、聖なる招きを持って召してくださいました、とあります。で、クリスチャンは、イエス・キリストを十字架を信じて救われました。救いの恵みが与えられているんですね。それとともに、その恵みだけではなく、清い生活にもですね、するようにと召されています。この子にありますように、ペトロの手紙第1の、1章15節にこうあります。あなた方を召してくださった方に習って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて、聖なるものと、されなさいってことですね。主は語ってくださいます。だから、この素晴らしい、この救いという恵みとともに、福音を述べ伝えていく、そのように召されています。で、この救いのですね、救いと召しは、私たちの働きによるものではなくて、ご自身の計画と恵みによります。神様が与えてくださったこの救いは一方的な恵みですし、また神様が与えてくださった召しも神様からの一方的なこの恵みなんだってことですね。ぜひ覚えていただきたいと思います。私たちが先に選んだのくて、主が先に選んでくださいました。だから私たちはこの主にですね、最後まで従っていただきたいと思います。そしてこの恵みはですね、9節後半にありますように、この恵みはキリストイエスにおいて、私たちに永遠の昔に与えたものであって、とあります。これはエペソ1章の4節、 神は私たちを世界のもとへ置かれる前からキリストのうちに選び、見前で傷のないものにしようとされましたと同じ意味があります。そしてこの恵みはですね、今私たち救主キリストイエスの現れによって明らかにされました。だからキリストのこの受肉によって明確にされたということなんですね。そして10節、それが今私救主キリストイエスの現れによって明らかにされたとある通りです。で、キリストはですね、ここにありますように死を滅ぼされ、そして福音によって命と不滅を明らかに示されました。この滅ぼすという意味は無力なものにする、役に立たぬようにするの意味があります。だから命と不滅は不滅の命、つまり永遠の命のことを表します。そして、11、12、私はこの福音のために宣教者、使徒、または教師として任命されたのです。そのために私はこのような苦しみにもあっています。しかし私はそれを恥とは思っていません。というのは私は自分の信じてきた方をよく知っており、またその方は私のお任せしたものを彼の日のために守ってくださることができると確信しているからですとあります。で、パウロはですね、自分のことをこの福音のために宣教者、使徒、教師として任命され、召されたということをですね、語っています。そして、このような苦しみにもあっていますということを言っています。どのような苦しみかというと、それはですね、主の囚人として苦しまなければならなかったことです。そして、それを恥とは思っていないということをですね、言っています。で、これは八節でテモテに対する命令、恥じてはいけませんということをですね、強めている言葉であります。で、パウロがですね、なぜ囚人としての苦しみを恥としなかったというのは、しなかったことというのは、ここにこうあります。12節後半、というのは私は自分の信じてきた方をよく知っており、またその方は私の任せしたものを彼の日のために守ってくださることができると確信しているからですとありますように、信じてきた方、つまりこれは現在完了形で書かれていまして、過去のある時に始まった神様への信頼が今日までずっと、続いてきたことを意味しています。お任せしたものというのはパウロに任されたものですね。だから信じてきた方、パウロはずっと神様を信じ信頼し、それがですね、今日に至るまで続いているということですね。パウロは語っています。私たちも同じようにですね、神様によって、同じように神様を信頼し、従っていくことができます。で、13、14、あなたはキリストイエスにある信仰と愛を持って私から聞いた健全な言葉を、手本にしなさい。そしてあなたに委ねた良いものを私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさいとあります。で、13節で、あなたはキリストイエスにある信仰と愛を持って私から聞いた健全な言葉を手本にしなさいとあります。キリストイエスにある信仰と愛を持ってというのは、イエスキリストと結びつくことによって成長した信仰と愛によってという意味であって、その信仰と愛によってパウロが伝えた、教えた健全な言葉を手本にしなさいということですね、言っています。で、この手本というのは、テモテの手紙第一、1章16にある見本と同じ言葉で、完成した絵に対する未完成なスケッチを意味します、だそうです。で、つまりパウロから聞いた健全な言葉、神の言葉、神の言葉を基準とした教えなどを、正しい心で信じる、従い続けることを通して、神の言葉の完全性と、完成を見ることができるということなんですね。だからポイントは、神様の言葉と、また、神の言葉を基準とした正しい教えですね。それを正しい心で信じて、従い続けていくこと、として、その神の言葉、与えた言葉のですね、完全さを、そして、その言葉の成就をですね、私たちは見ていくことができるってことなんですね。そして、14節で、そしてあなたに委ねられた良いものを私たちのうちに、宿る聖霊によって守りなさいとあります。では、委ねられた良いもの、つまり健全な言葉、完全な神の言葉を守ること、神の言葉を信じ従うことなんですけれども、私たちの、人間的な力や努力では、到底無理です。 でもですね、無理だからそこで諦めてしまうかっていうとそうではなくて、それは私たちのうちに宿る聖霊によって守ることができる、聖様によって初めて可能できるようになるってことですね。主は語ってくださっています。だから私たちは自分の力しか従うとしてもできないので、神様に対して祈るんですね。また求めていくんですね。だから祈りますね。主に神様の御心を行わせてください。また、間違っても神の御心のうちを歩むことができるとか、気がついたら神様の御心のうち歩んでますようにとかですね、ポイントの時には必ず神様の側を選ぶことができますように。自分の力では従えない、従えると思ってもやっぱり従えない、何度もそれを繰り返すんですけども、でも主に祈っていく中において私たちはですね、従うことができる、聖霊様によって従っていくことができるので、私たちのですね、力のもとへは神様ご自身なんだってことをですね、覚えていただきたいと思います。そして15から18節になるんですけども、あなたの知っている通り、アジアにいる人々は皆私を離れてきました。その中にフゲロとヘルモゲネがいます。テモテが知っている通りに、アジアにいる人々、これは、3名の名前が、ごめんなさい、2名出てますね。フゲロとヘルモゲネ、この人たちがパウロから離れてしまったとあるんですね。で、彼ら2人は、エペソ教会の関係者でした。そう思われます。で、この2人がですね、フゲルとヘルモゲネが、エペソ教会の関係者だけなくて、実は奉仕者だったんですね。彼らはパウロから離れてしまったと聖書にあります。ただ離れてしまっただけではなくて、廃墟してしまったものと思われるんですね。逆に16節でオネシポロのことが書いてあります。オネシポロの家族を主が憐れんでくださるように、彼はたびたび私を元気づけてくれ、また私が草につながれていることを恥とは思わず、ローマに着いた時には熱心に私を探して見つけ出してくれたのですとあります。対比でオネシポロのことが書いてあります。で、このオネシポロも、エペソ教会の人だったんですけども、この家族、オネシポロの家族はその命の危険があるにもかかわらず、ローマに行った時に獄中にパウロをですね、探し当ててお世話してくださった、そのような方々だったんですね。で、この2人とフゲロとヘルモゲネ、パウロから離れ廃墟した2人と、逆にパウロを助けた、オネシポロ、その2つのこの対比はどういったことを意味しているかというと、健全な言葉、神の言葉を聖霊によって守ったか、そうでなかったかということがですね、それが違いだった。だから聖霊様によって神の言葉を断ったか守ったかで、やっぱりですね、道が分かれてしまったってことですね、書いてありますので、いかに私たちは聖霊様によって神の言葉を守る、神の言葉に立つ、神様に従っていくことが大切なのかということですね、この箇所から学ぶことができます。これからですね、特別な時代に入ってきます。もう入ったと言われています。で、聖書に書かれているですね、黙示録の時代です。で、確かに経済的に見ても政治的に見ても非常にですね、厳しい事柄が許されてきています。勝ってなかったほどの事柄がこれからですね、許されてくるでしょう。また実際的なことだけではなくて、霊的な側面においても混沌としたですね、時代に放ってきます。もうそれはですね、分かっているんですね。で、その中で間違った教えとか異なる教えがですね、蔓延してきますので、蔓延してきます。それとともに聖書に書いてありますように、人々の愛もですね、冷めてきます。悲しいんですけども、聖書に書いてありますのでそうなってきますね。でもそんな時代だからこそ、私たちはこんな時代に生まれてしまったってですね、嘆くのではなくて、この時代の中で神様がですね、私たちをクリスチャンにしてくださった、救ってくださった、また神様が与えてくださった、飯と使命があるってことですね、覚えていただきたいと思います。こんな時代の中で、実は健全な言葉、神の言葉がですね、人々にとって必要なんですね。また私たちにとってももちろん必要です。だから私たちはですね、神の言葉の中心である福 救いの言葉をですね、主の時に、また時が来ても悪くても、大胆にですね、語っていただきたいと思います。で、その神の言葉をですね、守り従うためには、聖霊様の力が必要です。私たちの力や能力ではないんですね。で、皆さんのうちに、私たちのうちに宿る聖霊様の力によって、私たちは神様に従っていくことができる。この時代に与えているこの召しと使命を全うしていくことができる。それは私たちを祝福するだけではなくて、多くの方々の祝福となり、また多くの方々が神様を信じていくことができるですね。だから私たちは何を求めていくかということですね。聖に満たされることをですね、熱心に求めていただきたいと思います。神様にこれをですね、求め、熱心に求め、それを行っていただきたいと思います。その働きの中で、この回に、第二テーマで前半で語ったように、御霊の実と賜物ですね、その働きを求め、持ち続けていただきたいと思います。私たちは私からできませんけども、神様によって従うことができ、神様が私たちになしてもらいたいというですね、働きがあるんだってことをですね、覚えていただきたいと思います。終わります。天の父様、感謝いたします。今日の、終日礼拝をありがとうございます。感謝して、イエス様の名前でお祈りいたします。アメン。それでは、ミンストの時を持っていきたいと思います。癒しの祈りをしていきたいと思います。共に心を合わせていただきたいと思います。罪があっては祈りが変えないことがあります。ごく少数の病ですが、罪が原因で起こる病があります。私たちそれぞれを聖書は罪人と呼んでいますので、どなたでも、どれかに引っかかる可能性がありますので、全員で罪の悔やみの祈りをしていきたいと思います。またですね、癒しの祈りをしていきたいんですけども、ご自分の癒しを祈られる方も、また他の人の癒しを求められる方も、神様に癒していただきたいという、この真の願いを主は聞かれますので、その願いを神様に求めていただきたいと思います。それではお祈りさせていただきます。愛する天父様、感謝いたします。この終日礼拝をありがとうございます。この中で豊かなご恩恵を主が表してくださっていることをありがとうございます。どうか主が豊かなご恩恵を求んでくださり、癒しの礼を豊かにしてくださり、お一人一人の病のうちに、また祈っておられる方々のこの病のうちに、主が御手を伸ばしてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストにあって、このお一人一人のこの病に命ずる。イエスキリストにあって、癒されよ、癒されよ、癒されよ。またこの人々へのこの病に働いてきた悪しき霊的な力、忌まわしき霊で縛る。イエス・キリストによって出ていけ、出ていけ、出ていけ。神様、お人々へのこの頭のてっぺんから足のつま先まで豊かなご恩恵を望んでくださり、癒しの霊をこの患部に望んでくださり、どうかこの完全なこの癒しの御業が今表されていくことができるようにお願いいたします。聖霊様、ご自由に働いてください。癒しの霊を注いでください。どうかお一人が癒されていくことができるように、神の栄光を拝していくことができるように、神の栄光だけが表されていくことができるようにお願いいたします。神様、あなたがこの癒しの霊を導いてくださったことを感謝いたします。祈りがかかったことを感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは祝祷をさせていただきます。お立ちください。以降願くば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、また私の愛する家族の上に、 豊かに常しえまでも限りなくありますように。アーメン。それではお座りになっていただきたいと思います。報告をさせていただきます。明日から26日までブラジルチームが使わされてきます。お祈りください。7月10日から19日の日程でパトモス・セサロニケ・ピリピチームが使わされてきます。申し込み金は1万円で、30人の飛行機代とかツアー代が乗っておりますので見ていただきたいと思います。また白馬キャンプの募集もしておりますので、ぜひですね、今年も関西からプレからバスをチャーターする予定なのでお早めに申し込んでいただきたいと思います。